当事者が記述できないときはどうするか。112ページ。失敗を活用しようと考える人が一番知りたいのは、当事者が失敗に直面したとき、実際に何を考え、何を感じたか、という主観的な情報であることはすでに述べました。そんな失敗情報の利用者たちのニーズを考えると、6項目の記述も当事者がやるのが一番いいことだと考えたくなりますが、その場合一つ大きな問題があります。前述したように、もともと失敗情報の特性には、減衰する、隠れたがる、変わりたがる、など伝達を妨げる要因になる性質があります。さらに、失敗が起こってしまったとき、日本ではどこへ行っても、当事者に対する周りの対応はどことなく冷たいという風潮があります。一方、失敗した本人にしても、どんな失敗でも悪という凝り固まった考えから抜け出せず、実際にミスから事故やトラブルを起こした時には、現実を直視できないほどパニックに陥ったり、落胆したりすることがあります。平常心を失ったそんな状態では、失敗情報を正しく記述し、分析検討して知識化する作業などできるはずがありません。また、それ以前の問題として、そもそも記述によって正確に失敗情報を伝達できる能力、技術を誰もが持っているわけではありません。プロの野球選手やゴルファーなら、誰しもスポーツの技術には長けているでしょうが、その技術を他人に伝えるにはまた別の能力が必要で、名プレイヤーがイコール名コーチになるとは限らないのと同じです。そんな中で失敗情報を意味あるものとしてまとめるには、個人でやるならやはりそれなりの訓練が必要です。組織として真剣に取り組む場合も、本来ならば失敗した当事者から話を聞き出す専門のスタッフを育成し、任に当たらせるぐらいのことが必要になります。アメリカの大企業 GE ゼネラルエレクトリック社では、それぞれの製品ごとに事故や故障を含むすべての情報を体系的に整理し、門外不出の宝物として使用しています。その活動はすでに50年以上も続けられており、GE の世界戦略の基礎になっているということです。またフランスのある会社では、先端技術の各分野ごとに、それぞれの技術の発展期のキーパーソンにインタビューし、その発展の過程に生じたことを情報資源として整理しています。その方法は、若い女性を聞き取り調査の専門スタッフとして養成し、すでに年老いて引退している技術の発展期に活躍した人たちから当時の話を聞くというものです。孫娘に昔話を聞かせるような気持ちで、当時の情報をこと細かに話してもらうのが目的で、直接の聞き取り調査と裏付け調査を何度も繰り返しながら完成度を高めていきます。日本でも技術の発展期に活躍し、すでに引退した技術者は、失敗も含めた自分の体験を話したがっていますが、貴重なこれらの話を集める努力は組織としてはほとんどなされていません。先達の体験を吸収し、これを次世代に伝えていくのは本来文化そのもののあり方です。公的機関主導ではなく、それぞれの企業、組織で自発的に発展期の失敗体験やこれを知識化したものを集めることが、時代につながる貴重な財産になるはずです。